皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月22日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は自分自身の判断力と行動力です。地震の方もですね、救援あるいは、復旧が進んできております。しかしもう2万人以上の方がですね、死者行方不明ということで、まあ、それは本当に未曾有のことだったと思います。本当に大変なのはこれからなんですよね。で、特にその原子力発電所がですね、全然まだ落ち着きませんので、しかもその放射能による被害も広がってきておりますから、まあこれからですね、しばらく、日本はですね、この地震の復旧、それから放射能の問題、それから計画停電等による、経済の組み替えと、非常に大きな課題をですね、同時にいくつもこなしていかなきゃいけないと、まあそんな感じになったんじゃないかなという感じがしますね。で、この時代はですね、やっぱりその政府の言ってることが全然当てにならないという、まあそういうことでありまして、それは戦争末期とよく似てるんだと思うんですね。あるいは90年代の金融機関の破綻の時とよく似てるんだと思うんです。私なんかもその今回の原発のことを見てて思うのはですね、やはりそのデリバティブズとよく似てるところがあるなということなんですね。デリバティブズというのも今から30年ぐらい前から全世界にこの普及してきたもんなんですね。で、その理論はですね、やっぱりいろいろ穴が開いてましてですね、激しくその値段が動いた時にはヘッジはできないから破綻するっていうことはあれ最初から分かってるんですね。最初から分かってんだからやらなきゃいいんですけども、やっぱりこの商売がですね、第一という時代が来ましてですね、いいからやっちまえと。で、ますますそれを逆手にとって大儲けできるような仕組み作ってって、最後に破綻したのがデリバティブズですよね。まあ原発の方もですね、その非常に危険なことをやってるわけで、便利といえば便利なんですけども、その裏腹の危険があまりにも大きすぎるということがよく分かったと思うんですね。デリバティブズは全くそうでありまして、まあ今までは何て言うんでしょうかね、その資産と負債といえば目に見える形でしか貸借対照表に乗ってこなかったのが、デリバティブズができると目に見えない資産負債がどんどん増えてきて、それが一時6兆3000兆円になったわけですよね。ですから目に見える資産よりもその何桁も多い数字になったわけです。よく放射能も目に見えないエネルギーと言われますけども、まさにその通りで、この目に見えないものをですね、むちゃくちゃでっかくしちゃって、しかもそれを緻密にコントロールしなければ全てが破局する、破綻するという、そういう非常になんかそのもともとですね、サステナビリティに疑問のあるようなことをですね、大真面目にやったっていうところそのものがですね、間違いのもとだったと思うんですよね。今回の原発の話を聞いててもよくわかるんですけども、中途半端な専門家ってのが一番危ないんですよね。金融も本当そうなんです。中途半端な専門家が一番危なくて、なんかその非常に狭い視野でですね、安全だとか言うもんですから、みんなが安心していると大変な被害が起きるということですね。今回も例えば、為替が一時76円台まで突っ込みましたけども、80円を超えて円高になることないと言ってた中途半端な専門家の話を聞いて損を被った人がすごく多かったんじゃないんでしょうかね。やっぱりどんな分野でもそうなんですけども、細かく勉強すればするほどですね、その中でなんか話が完結してくるんですね。理論を積み上げていきますから。だからなんとなくそれで安心感があるような錯覚にあれを陥るんですよ。しかし、やっぱりその現実と理論の差というものはものすごく大きなものがあって、目に見えない部分というのがすごくやっぱ広がってくるんですね。細かく勉強すればするほど。だからそこはですね、やっぱり本当にその人間としての力で克服して全体を見ていかなきゃいけなくて、大体だから素人目で考えてですね、言ってみればお茶の間感覚で、これまともでないと思うものは大体なんかまともでないんですよね。変だなとなんかみんなが言うものはやっぱり変なんですよね。 それはやっぱり専門家はですね、いつもその謙虚にそれを見ていなきゃいけなくて、まあ飛行機もですね、空飛ぶの変だなという話ありますが、逆に言うとですね、鳥は空飛んでますから、鳥のように綺麗な格好したものが空飛ぶのっていうのはあんまり見ていても違和感ないですよね。しかしヘリコプターのようにですね、なんかちょっとグロテスクな感じのものが飛ぶとやっぱなんか異様だし、やっぱヘリコプターよく、事故起きますよね。なんつうのかな、やっぱりその不思議な、なんていうんでしょうかね、この感覚って人間持っていて、こう自然の中で、まあ、許されるものというのは、まあ、それなりに、こう、安定感があって見えるんですが、ちょっと許されないと言いますかですね、まずいぞというものはですね、やっぱり何かその、直感的に見ていてわかるんですよね。この力っていうのは、やっぱりその、専門家になると逆に言うと、だんだん退化していってしまうんですよ。だからやっぱりその、非常にですね、そこは、どんなに勉強してもですね、自然のこの視野といいましょうかね、広い意味での直感力というものを、生活感覚というのをちゃんと持ってね、その自分の立ち位置というものを、今どこに世の中があって、何が起きているのか、あるいはこれが本当に合っているのか、間違っているのかということをですね、冷静に判断する能力がですね、極めて大切なんだと思うんですね。菅直人がですね、なんかその日本は安全だとかなんか記者会見で言ったらしいですけどね、ああいうことがですね本当にその、不信感の最大の原因なんですね。実際にこの放射性物質のが排出によってですね、ものすごく高い濃度の放射能を観測されているところがあって、もうすでに管理区域を設定しなければならないところもあるし、乳幼児や妊婦はですね水を飲んではまずいところも出てきたわけですね。あるいは、その、食品のですね、出荷停止という措置が行われているわけですね。こういう状態は決して安全と言わないんですよね。なんかその、本当にですね、物事が理解できてない人なんだと思うんですね。で、やっぱ私、今回見てと思うんですけども、まあ、東電にしろ、その保安院にしろ、官邸もそうですけども、この辺がやっぱり能力の限界だと思うんですよね。猫がこう、ニャーニャーこう、泣いてると、ちょっとニャーニャー泣く声はですね、なんかまだらっこしいからね、ワンと泣いてみろと。ねえ、その、もう少ししっかり声出せと。しかしね、猫にワンと泣けったってさ、泣けないんですよ。猫はニャーとしか泣けないし、引っ張ったけばギャーと泣くわけですよね。だからやっぱりね、私は限度だと思うんです、あの辺がね。やっぱりその、今回は、ですから、まあ本当にもうそうやって、戦争末期と同じですよね。今までのこのお粗末なリーダーたちがですね、あまりにもおすますさを明確に人々の前にさらけ出して、しかもそれ外国も巻き込んでしまって、いよいよアウトになるという、まあその姿じゃないでしょうか。で、90年代の金融危機もよく似たところがあるんですよね。90年代の金融危機はですね、最後になって、大きな金融機関がいきなりバタバタ潰れ始めたんです。で、あの前直前まではですね、大きな金融機関は一行たりとも潰さないと、政府関係者は豪語していた。しかし外国の連中はそんなはずないだろうと、非常に危険じゃないかと言っていたんですが、そんなことはないと言い張ってたらね、バタバタ潰れ始めたんですね。なんかあの直前によく似てんじゃないんでしょうかね。怪しいデリバティブにしろ、怪しい投資信託にしろですね、いやこれなら大丈夫だと、リスクの水準は十分に低い、なんてみんな買わされてですね、どうですかこの、10年15年の間にですね、本当にその元本を大幅に上回ってですね、大きく儲かった投信買った人って何人いますかね。ほとんどが損してんじゃないんですか。でもそれ損する前にリスクとリターンは全部ね、自分で判断いたしましたってサインしてね買ってるわけでしょ。要するに中途半端なですね、専門家の言うことを聞いて、欲望がですね、突出するとですね、そういうバカなことをね、してしまうわけですね。で、やっぱり、もうこれは、本当にこれからが一つ勝負ですね。原発についてはね、金融で起きたような、まあ、巨大な破綻がですね、まあ、これから始まるかどうかの、今、ギリギリの瀬戸際じゃないかと思うんです。まあ、金融の場合はね、本当に無責任でしたからね。うん、で、所詮まあ、金の話ってこともありましてね。まあ、みんな無責任にやってた部分もありますが、今度は命に代わる話なんで、ただ専門家ってのはあんまりそういうこと気にしないところがあるんですよね。これはまた困ったことで、専門家っていうのはある程度こう毎日リスクにさらされてますから、この程度なら大丈夫だと勝手に自分で判断して行動しているところがあるんですよ。 しかし人々がついてこれるその限界をはるかに超えてることがあって、まあだからその辺がどんな形になっていくかですよね。直ちに健康に被害はないとか冷静にとかいうあの変な形容詞って言いますか、副詞をつけてよく記者会見で言うわけですけども、ああいうのがですね一番不明確なものの言い方なんですね、こういう危険な時にですね。それは同じことを外国人にも言うもんですから、外国からもですねこっぴどく怒られて、しかしさっきも言ったように猫にワンと泣けても泣けませんから、ニャーというかギャーというしかないんでですね、まあギャーギャー言い始めたというとこなんでしょうね。ですからもうこれから先はですね、皆さん自分自身の判断力と行動力が全てだというふうにご理解ください。戦争末期ともよく似てるんですよね。今東京は計画停電で大変ですけども、戦争末期はいわゆる空襲警報ですよね。もう空襲警報が鳴りゃですね、即座にみんな逃げなきゃいけないし、かといってその危ないからといってみんな逃げちゃうことは許されなかったんですね。その女子供はですね、まあ疎開を進められるんですが、その家を守るべき責任はある人、職場を守るべき責任のある人は行かなきゃいけないし、それから勤労動員の人たちもですね、たとえその空襲のまあ危険があってもですね、ちゃんと出勤しなきゃならないというふうになってたわけですね。まあその人質に捉えたわけですよね。まあ今でもそうだと思うんです。計画停電でですね、電車はまともに動かなくなっているところが結構あって、でそうするとまあこんな時行ってもね、どうなるかって話ですよね。行ってそれでまた計画停電でなんて仕事になれしない。だけどやっぱり行かないわけにいかないと。ですから非常にその戦争中とよく似てるところがありますね。でやっぱりこの疎開っていうことは本格的に考えないとまずいと思いますよ。電力だって全然要するに足りないわけですから、今までのようにですね東京に一極集中でね、何でも仕事でも生活でもやるってことはもう不可能になってきたわけですから、やっぱりそのなんか、自分たちでですねこれから何をするのかを改めてちょっとよく考えてみたらいいんじゃないでしょうかね。その今日の仕事ってのはそう当然ありますけども、その明日今日と同じことをやるかどうかっていうことについては本当にみんなよく考えた方がいいと思いますよ。それが本当にサステイナブルなこと、持続可能なことであるかどうかっていうのは本当にその人によって、その職場によって、その内容によってだいぶ違うと思うんですよね。まあだからそういう意味ではここで本当に自分の人生とか仕事のやり方を根本的に変える、それは戦争の前後と同じで、まあ、そういうことを積極的に行動することは大変結構なことだというふうに私はこう思うんですね。で、ですから原発についてはですね、これ破局的な事態がですね、いつ何時起こるともそれはわからないわけですよ。それから放射能によるですね、その食品とか健康の被害もですね、どこまで広がるかそれはわからないわけですよ。何度も言いますが、もう累積でどれぐらいその被爆するかっていうことが重要ポイントになってきますし、それからその体内にですね入っちゃった場合ですね、体内に入っちゃった場合の問題っていうのが非常に大きいわけで、放射性物質というのは。ですからそういうことを考えるとですね、まあ、今後のその被害なんていうのもですね、どうなるかやっぱり原発の動向次第なんですね。でどうも今の様子を見てるとですね、まあ見かけ上はですね、なんとなくこの辺で収束しそうな気配もありますけれども、やはりそのまあ最後そういうことを確認されるまでは何ともわからんぞと、いうことで、ですからこれは本当に毎日が非常事態だということですね。一時期いつ銀行が潰れるかわからんと、バタバタバタバタ銀行が潰れて、今日はあっちが潰れ、こっちが潰れ、今日はあっちの政府こっちの政府と言ってた時期ありましたけども。まああれが金の話じゃなくて今度命の話になってきたと、いう感じだと思いますね。で、それからやはりその計画停電等のことを含めて、その東京はこのまま、被災地はもちろんのこと、東京もこのまま、住み続けることができるっていうわけではないということがはっきりしましたし、特に浦安なんか見てるとですね、なんかものすごい液状化の被害を被ってしまったわけですね。だからやっぱり我々、その本当に自然に対しては謙虚でなければいけないし、 人間の力でできることとできないことがあるんだということはよく理解しておかなきゃいけないわけで、まああんまり無理してですね、生活の基盤を作るとね、まあデリバティブズが破綻、原子力が破綻した、まあ今の我々のライフスタイルだけじゃなくて、どこに住むかということを含めてですね、やっぱり自分で判断して行動していかないといけないなというふうに思うんですね。で、とにかく、まあ今回そうやって厳しい状況ではあるんですけども、まあ本当に現場の力がですね、やっぱり日本を救ってるってことは間違いないと思いますね。福島50、という言葉はもう世界の言葉になってますけども、まあ50人だけじゃなくてもっと多くの方があそこにいるんですけども、もうとにかく本社とか官邸の方は想定外とかですね、冷静にとか、直ちにとか、わけのわからない意味不明の言葉を使って逃げ回るだけなんですが、現場はそれができないわけですね。で、現場というのは本当に、自分自身の判断力と行動力で全てを回さなければいけないわけで、今ですから本当にその、まあ、リーダーシップという観点で言いますとですね、やはりその現場からのリーダーシップが本格的にやっぱり復活してしたと私は言っていいと思いますね。ですから、まあここは非常に厳しいところでありまして、もう2万人以上の方が亡くなったり行方不明になるような大事件ですから、そう簡単に就職するっていうわけでもないんでしょうけども、しかしここで、やはり日本は今までの15年間の整理の時代終わりましてですね、やはり新しいこの復興の時代に入ったということだけは間違いないと思うんですね。で、どう復興するかというその大きなビジョンがこれから当然必要になってきますけども、まあとにかくその大きな流れができるまではですね、自分自身の判断力と行動力がすごく大切で、逆に言うと官邸とか東電がああなってるっていうのも、あれがあの人たちの限界なんですね。東電や保安院や官邸の様子って、あれがあの人たちの判断力と行動力の限界を今示してるんだと思うんです。で、これが要するに日本国民の目から見て、需要可能なレベルであるかどうか、アクセプタブルなレベルなのかどうかというところは、国民一人一人がですね、判断をして、これからいろんな行動をしていかなきゃならないという、まあそういう時なんじゃないかなというふうに思うんですね。で、本当に今まで我々はですね、なんかこう、ね、信号は赤信号であれば止まればいい、緑なら進めばいいと。まあそういうのんけなことばっかりやってましたが、計画停電なんてなりゃですね、信号はみんな止まってるわけですね。そうすると自分で安全を確かめて、向こう側に渡るということが必要なわけですね。赤信号を安全に渡ることができますかどうですかってことを昔このラジオで言ったことあると思いますが、まさにあの能力は今試されてるわけですね。どこから車が来るか、どこに危険があるかは自分でですね、判断して、自分で安全に交差点の向こう側まで渡らなきゃいけない。これが本当のですね、自分自身の判断力、それから行動力ということそのものですよね。あるいはその、どういう経路で通勤して、どういう仕事をするか。これもですね、まあ、もうすでに、その、現場が動かないと動かない、お手上げのところは、中央の統制なんかぶっ壊れちゃってますよね。もう中央の方がわけわかんないこと言ってもですね、もう現場は引かなくなってきてますよね。そうのはずで、言った通りやったとうまくいかないんですから。まあ、ですから、本当に、その、自分の判断力と行動力で、道を切り開いていく人が、実は、どんどん出てきているんです。これがやっぱり私はですね、新しい日本だなぁと、まあ、感じるところなんですけれども、まあ、とにかく、当面の間はですね、非常にその、緊張した状態が、これは続くと思うんです。で、リーダーシップもですね、この様子だとどっかで大きなやっぱり人々の非難を浴びて総退陣せざるを得ない時がこれは来ると思うんですね。90年代の金融危機の時に見せた日本の大蔵省や日銀や各金融機関の姿と私はよく似て、あれよりももっとひどい形で今それが目の前に命の問題として、金の問題ではなくて命の問題として現れてきてんだというふうに理解しなければいけないんじゃないかなというふうにこう思うんですね。まあでもこれで本当に日本人も強くなりますよ。うん。で、やっぱり、その、もっともっとですね、たくましく日本も蘇っていくんじゃないかなという思うんですね。まあ、放射能についてはですね、まあ何らかの方法で冷却閉じ込めがいずれできるでしょうから、まあ多少時間かかるかもしれませんが、まあそうしたら、まあ復興ということもできますしね。 ですから、まあ、ここで歴史が終わるってなことはないんじゃないかなというふうに今思っておりますけどもね。ただやっぱり気持ちが変わるまではですね、これは新しい時代が来たとなかなか思えないんだと思うんですよね。昔に戻そうというふうに思ってる間はですね、永遠にこう地獄が続くような、そんな感覚にとらわれてしまうんじゃないかなと思うんです。ですからここはやっぱり自分で考えて行動してですね、自分でまず道を目の前に切り開くと、そのたくましさをですね、持たざるを得ない時だろうと、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、自分自身の判断力と行動力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。